イエス・キリストは昨日も今日も常しえにかなわぬ方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に生まれてくださいました。今日もですね、生きて働いています。この主に期待をしながら共に、御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、3月もですね、今週いっぱいで終わりで、来週から4月ですね、になっていきます。で、ちょうどこの時期にですね、神様がですね、未完成と賛美とリバイバルキャンプを導いておられます。ぜひですね、明日から使わせていきますので、皆さん覚えてお祈りください。で、今回はですね、特別なゲストですね、大川つぐみ牧師がですね、今回の、キャンプに参加されることになりました。ですね。で、毎日のセミナーも一緒に受けられ、そしてから、火曜日と水曜日にですね、夜、メッセージをしてくださることになったんですね。日本で一番大きな教会のね、それも非常にこう世界的に用いられている、メッセンジャーの方がですね、今回、このキャンプに参加されるということはですね、こう特別な、集会だなということをですね、思います。だから本当にこうキャンプにおける神様の御心というのは非常に大きいなというふうに思っています。で、今回ですね、現地の方を含めてですね、100名ですね、現時点でですね、100名。で、今3名ほどキャンセル待ちが、あるんですね。実は私も昨日の夜、献金が来たので、昨日の夜急遽、ミッションに申し込んでいます。で、飛行機が取れれば、行けます。なんか、ホテルはもう閉め切ったらしいので、向こうに行ってみないとわからないと。もしかしたら、ホテルは取れないかもしれないので、その場合はなんか近くのホテルを、なんか紹介してくださるって形になってますからね。まあ、お祈りください。ミクロだったら取れると思いますしね。ただ、私シングルで、申し込む形になるので、ツアー代がすごく、高くなるのですね。感謝ですね。350ドルほど、シングルだと高くなるのですね。ぜひですね、見心がなるようにですね、お願いしていただきたいと思っています。ですね。まあ、主が導かれたらですね、まあ、いけるのかなと思ってますのでですね、本当に感謝します。で、本当にね、毎日のセミナー、それから、ね、岡先生を通してのね、メッセージも、それからもちろん、立てられたパウル牧師や、責任長老の、方々のですね、メッセージ、放送をね、本当に通して神様、多くのことを私たちに語ってくださいます。で、100名というのはもちろん、今回導かれてですね、そこに導かれている方々であって、まあ、群れの代表みたいなもんです。で、今回の発見、ポイントの発見って皆さんご存知のように、群れ全体が使わされていきますし、この教会が使わされていきますし、で、皆さん一人一人も使わされていくんですね。だから、使わされているっていう意識をしっかりと取って、皆さんがそれぞれの場所において、このキャンプにおける恵みを受け取っていただきたいと思います。ですかね。で、まあ、一つは感謝と賛美のね、霊の引き継ぎですね。マーリン・キャラさんに神様が与えられた素晴らしいその恵みを、神様はこの群れに引き継がせようとしております。ね。その、引き継ぎがね、豊かになされていくようにですね。また、私たちが本当に感謝と賛美の喜びに満たされながらですね、今度は私たちが、多くの人々にそのメッセージを持って、また受けた恵みを持って、私たちが全世界に出ていくためなんですね。ですからそれがね、ぜひなるように。それが賛美のポイントとしてはね、ブラダー・スティーブンとね、アメリカのブラック・ゴスペルの重鎮の方との関わりを開いてですね、今回も木曜日の夜、一緒に、カンファレンスというか、一緒にこう、正解を持つ形になってますのでですね、ぜひ見心がなるようにお祈りしていただきたいと思いますし、路上でもね、ハリウッドの路上ライブが持たれますので、やっぱ賛美におけるポイントとね、感謝におけるポイントとマーニーさんを通して、これ賛美、実際的に賛美を歌うということからに関しては、このブラザー・スティーブンさんの代わりとして大きく動き始めてますね。ですからね、念頭に語られたね、賛美隊、プロの賛美隊、そしてそのプロの賛美隊が、喜びの声、賛美の声を上げ始めたときに、敵が打ち負かされたってね。で、圧倒的な神様の勝利の技が表されていくって。で、その技がですね、このキャンプの後に、豊かにこう表されていくと思います。皆さんね。行きます。行くと思いますなくて、行きます。で、その技ですね、始まっているので、だからこそ私たちはですね、このキャンプで受けるべきものがあるんです。神様の言葉であったり、示しであったり、それから霊の豊かな油注ぎであったり。そして、あの時は私たちに、対しての私たちの訓練であったり、学びであったり、まあ、ある方にとっては解放であったり、癒しがあったりするでしょう。その一つ一つが、これから来る週末のリバイバル、で、キリスト再臨に向かっての特別な時代と使命と、メッシュのマットのためにね、神様がね、このキャンプを導いておられるってことね、ぜひ覚えてください。だから皆さん、関係ないんじゃなくてね、すっごい皆さん一人一人、関係があるキャンプであるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。共にですね、 この受ける恵みをですね、受け取っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。で、兵庫のからで、今のところ、副牧師二人と、伝道師が、恵子ちゃんと小川さんと森本さんが、各自で、行かれますですね。で、私が今日中に、もし取れたらね、参加するという形になりますので、ぜひ、覚えておいてください。教会で断食連席等を行いますので、思いを持たれた方、断食を持って、連れ出していただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、今日もですね、テモテの手紙の、公開、今回は5回目ですね。先々週とですね、教会の、行動の礼拝とかなんかで、最も教会として、もちろん、テモテに語られていることなんですけれども、教会としても大切な事柄としてね、祈りの重要性ということをお話をしました。それ先週は、その中で、神様の働き、ね、神様の救いの計画、教会として進んでいくために、祈りが最も大切であり、そして、秩序が大切、教会の秩序が大切であるということです、お話をしました。で、今日はですね、教会のですね、組織体制、組織体制、体制ってここでよかったかな。と、奉仕者の資格ですね。についてですね、今日はですね、共に、学んでいきたいというふうに思っています。で、パウロはテモテの手紙の3章でですね、この奉仕者の資格ということで、監督さん、それから、執事かな、執事さんが、出てきてますですね。で、使徒行伝の6章、これちょっと開いてほしいんですけども、使徒行伝の6章に初代教会の中においてもはっきり と、教会の組織体制ってね、というのが組まれているということを見ることができます。で、一つの問題がね、教会の中で起こってきました。で、その問題とか、使徒行伝の6章で、いわゆる、イエス様が、福音、初代教会が、スタートして、まあ、人たちを中心にしながら、どんどん、福音宣教が進められていって、どんどん人が救われてきたんですね。そして、弟子が増えるに従って、使徒行伝の6章の一節で、その頃、弟子たちが増えるに連れて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブ語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼のうちのヤムたちが、毎日の配給で、なおざりにされていたからで、まあ、いわゆる、食事の件でですね、何かというと、教会の中に問題が起こってきたということですね。で、そこで12人の人は、弟子たちを全員呼び集めてこう言った。ね、私たちが神の言葉を後回しにして、食卓に着くことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、7人を選びなさい。私はその人たちをこの奉仕の、この仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認することとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、スパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルペナ、アンティオケの回収者ニコライを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼の上に置いたと書いてあります。で、ここで皆さんご存知のように、初代教会の中ですでに、働きをしていく、教会の働きをしていくときにですね、もちろん教会にいろんな方々が集まっていきます。で、その中にはもちろん、弱い人とかですね、それから貧しい人たちももちろんいました。ですから、その人たちに対して、教会の中で、やはりその、今、ユダヤ教の中にもありましたけども、施すっていう、そういった面があったんですけども、そういった面の中で、ちょっとね、ギリシャ語を使う、ユダヤ人と、それから、ヘブル語を使うユダヤ人たちで、まあ、いわゆるその、なんていうんですかね、なんていうのかな、確執みたいなのが出てきて、トラブルが起こったんですね。で、その時に、その一つ一つの働きに、その時の教会の中心的なリーダーというのは12人でした。しかし、その働きに人たちが、 関わってくると本来の働きや使命というのが進めていかれない。でそのため何かというと、そういう奉仕をする方々を選びなさいって言ってるんです。で、この騎手人というのが実はこの羊ね、この言葉の何かというと、語源になっているものだと言われています。元になっているものだと言われています。だから羊って働きはここから来ているというふうに言われてますので、そのことをね、覚えていただきたいと思います。で、フィリピの手紙でパウロがフィリピの方々に挨拶しているときに、そこの教会にいる監督の羊の方々へという表現を使っています。ですから、初代教会から始まった教会のいわゆる組織体制、制度というのは、確かに古い時代からですね、確立していたというか、あったということを見ることですね。で、教会の組織化ってすごく大切なんです、皆さん。何かで神様の働きを進めていくために、救われた方々がね、自分勝手に思うことをやってしまったら、とんでもないことになりますよね。ね、ちゃんとした、ルールが必要であり、秩序が必要です。で、そのために何かっていうと、先週の間、秩序が保たれるためにも、実は教会の組織体制っていうのは大切です。だからパウロはここで何かっていうと、組織体制に関して語り、そしてその組織体制の中に入ってくる監督と羊の方々に関して、こういう人だけではなりませんよってことからを手紙の中で語っているってことですね。ぜひ覚えてください。で、監督と羊、ここにはですね、どうも秩序の関係あったと思われます。で、監督さん。聖書には監督って言葉のね、職務ってなんか詳しく載ってないらしいんですね。ですから、言語から見るときに、監督さんとはですね、取り締まる者、管理する者、それから支配する者、見張る者って意味があるそうです。で、これね、テトスの手紙では、長老たちに向けて、この言葉が使われています。で、それから他の箇所を見るなら、これね、牧者に対しても監督という言葉が使われていますね。ですね。ですから、この監督という、職務の方々っていうのは、教会をいわゆる管理し取り締まり、そして、教会をいわゆる神様の祝福の中に導いていく。そして、牧会していく。そういった働きがある人たちってことですよね。覚えていただきたいと思います。で、ちなみに、日本のキリスト教、日本だけじゃなくて、世界のキリスト教の、政治形態っていうのが、あるんですけども、これは皆さんご存知のように、監督制、それから、長老制、そしてから回収制というのがあります。で、これはいわゆる教会の事柄の一つ一つ決める事柄をこういう体制の中で決めるということです。で、監督制はこれは何かというと、教会に立てられた牧師、牧会者が何かというと、立てられた牧師が教会の政治のいわゆること決めの事柄に関しては決めていくって体制です。これが監督制ね。で、長老制っていうのは、牧師以外に、いわゆる長老と呼ばれる方々が、教会にいらっしゃって、グループがあって、そして、その方々がのところで、何かというようなものを、ことを決めていくって体制です。それから、回収制っていうのは、教会員全員、ね、今度コンサートしますって、みんな集めてな、いつしましょうかって、どんな形でしましょうかみたいな感じで、みんなから意見を聞いて、取りまとめて、そして、それがいいみたいな感じだったら、やろうみたいなのが回収制です。で、これはね、教会の、政治の体制の中の3つのですね。で、主の十字架はどこかっていうと、ここです。監督制です。で、主の十字架の教会の働きに関しては、監督制です。ですかね。で、立て合いた牧師が、いわゆる教会の事柄に関しては、ただこれ、大切な事柄っていうのは、教会の主任牧師がイエス・キリストなので、主任牧師イエス・キリストに聞き従って歩む監督制です、皆さん。で、監督制の場合、よくね、神様に聞き従うとか土台がなければ、その牧師のね、 意見以降は全て教会の中に反映されてくるので、時々ね、牧師は独裁者だみたいなね、いうような事柄が出てきたりすることってある。だって批判中傷出た時ね、そういう言葉で出ましたからね。ね。だから、旗から見るとそういうふうに見えたりしまったりするんですよ。牧師は全てのことを決めるから。ですね。でも、首脳十字架の場合は、何かというと監督制なんですけども、主任牧師はイエスキリストなので、イエス様にね、徹底して聞いて従って、ことを決めていく監督制です。だから、立てられた牧師の方っていうのは、やっぱそういった責務があります。責任があります。これはすごく大切なこと。ですから私たちはこの監督制ね。これをぜひ覚えていただきたいと思います。まあそういう形の中で、その監督っていうのをもう当てはめてしまうなら、まあ監督っていうのは教会に立てられたその牧師の方とかね。そういうある働きに召されている方々っていう形を、意味することができると思うんですね。そして、羊はその監督の働きを補助する奉仕者。これを羊と言います。羊が一匹、羊が二匹の羊じゃなくて、し、通じやね。私は下側をまめらないのでさしすせそがちょっと苦手ですけどもね。これぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、この二つの方々のですね、いわゆる、資格っていうのがですね、ここで出てくる。資格とか資質、こういう人です、こういう人じゃないとダメですよっていうですね。覚えてください。ただね、覚えてください。奉仕者というのは皆さんが、献身して、教会の奉仕者になろうと思うときには、神様はもちろん喜んで受け取ってくれます。ただ、当時の教会の中では、羊に関しては、審査を受けなさいと書いてあります。ですね。審査を受けなさいとね、コリント手元の手紙の、第一の三章の後半ですけどもね。まず審査を受けなさい、受けさせなさい。そして、非難された点がなければ質問を職に就かせなさいって書いてあるから、羊の職務に関しては、ある審査の基準があったと思われます。で、その審査の基準は何かっていうと、使徒の働きに6章に出ているところです。使徒行伝に出てきている6章。あれ面白いんですけども、教会の最初の組織が大事な時に、人たちは、まず祈ってるんです、皆さん。ね、もう一回、使徒行伝6章に帰りますね。青木さんすいません。第二礼拝、第一礼拝となんかメッセージの内容が少し変わってきてますけども。はい。使徒行伝の6章のね。で、ここで、知恵と、ね、知恵と、だったか。御霊と知恵と満ちた評判の良い人たちを七人選びなさい。ですね。という事柄をこの中で、言ってますよね。ね。だから知恵と御霊、知恵と、御霊と知恵に満ちた、そして評判の良い人。ね。そして、私はもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。だから、何かっていうと、働きをするために、自分が中心の飯をやっていくために、その働きを補助する人もとして、この、人々を選びなさいって。で、その人々っていうのは、御霊と知恵に満ちた人であり、評判の良い人だってことです。ね。で、そのことからに関して、パウロと信者たちの祈り、そして、提案したんですね。そして、それが、そこの弟子たちですね。当時の、エルサレム教会、初代教会の弟子たちの、承認。皆さんもそれはそうだって、受け取ってくださって、で、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人って書いてあるでしょ。だから、羊の方々の、審査の基準というのは、御霊と聖霊に満ちている人です。ね。そして、信仰と聖霊に満ちた人たち。この基準で何かっていうと、審査しなさいってことしました。ね。そして、そのパスした人たちが何かっていうの。その監督のたちの働きを補助する奉仕者として何かっていうと、職務に就かせなさいっていうことを言ってる。ね。これはね、ぜひ覚えて、当時はそういうシステムがあったみたいですね。で、今、皆さん覚えてください。首脳十字架の場合は、皆さんがね、わかった。これから話をします。いろんな資格があるんですけども、まさにこの人は、この人が全部ぴったり合うって。ね。そして、みんなもそう思ってるって。ね。だからこの人まさに牧師だって。 と思ったとしても、実は神様からのちゃんとしたその飯に関しての使命とか飯っていうのが来ないとダメなんですよ。でまさに私は牧師にふさわしいと思っても、神様が本当にその方を牧師っていう使命とか飯に導いてないと、実はその飯って開かれてこない、働きているから、これはすごい大切なことなんですよ、ね、牧師の息子が全部牧師になるかっていうと、そうじゃないですよ、皆さんね。多くの方がそうなってきていると思いますし、ただ私の子供が全部牧師になっているからですね、ね、牧師になっているんですよね。この間やっと圭介が伝道師になりましたし、圭介、ね、圭介が牧師に なるような名称をもらっているのかもしれませんしね。まあ、テモテは名前からするとね、牧会者、だから牧師になってくれたらいいなというふうに思ってますけどもね。まあ、あとは神はそういうふうに召されているかどうか、それからそれに関して、こっちがちゃんとそれに応答しているかどうかなんですよ。これね、覚えてください。特にね、教会の働きの中においては、なりたいからなるんじゃなくて、神が召されているかどうかってすごく大切ですよ。これね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。で、その中でですね、もうすいません、すっごいもう時間来てるので、その監督さんとか執事さんのね、いわゆる条件みたいなのですね、見ていきたいと思いますけども、テモテの手紙の3章の一節で、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。で、この言葉は多分監督とか長老とか、そういう方々を、まだ牧師の方々を、パウロが暗示するときに語った言葉だと言われています。なぜこの言葉がこの手紙の中で引用されているかということは、いくつもですね、まあ、考え、方がこのあると思うんですけども、大きな2つの考え方は、この後ですね、その、監督という方々に就く人たちの、いわゆる資格が具体的に出てくるので、もしかしたら、当時エペソ教会、ね、これだとエペソ教会だと思いますけども、エペソ教会に、いわゆる、監督というグループがあって、それを、いわゆる、総括したのがテモテなんですね。牧師であったともに、いわゆるその、テモテの下に、いわゆるその教会の中で、もしかしたら他の牧師の方もいらっしゃったし、それから教会の働きをする、そういった監督、長老と呼ばれる方々がいらっしゃったと思うんですけども、その現職のね、いわゆる監督の働きをしている方々のうちに、なんか何らかの問題があった可能性がある。それからもう一つ言われている可能性があるのは、非常に多くの方が、いわゆるその監督の職ですね。なりたい。ね、望んでいた。ね。非常に多くの方々が、誰でも、普段誰でも彼でも、その監督になりたいみたいな方が多くいらっしゃったので、何かって監督して交渉しなきゃならないんだっていうふうに、パウロが語ってるんじゃないかって言われてます。これは二つの大きなね、方です。まあ、はっきりとことはちょっとわからないんですけどもね。で、その中で、監督のね、ですね、羊の、条件というか、資格というのは大体7つぐらいなんですね。ところが監督は15でできています。ですね。で、ちょっと見ていきますね。ですから監督はこうしなければなりませんですから、まあ、監督として、教会の中で働きをしている人たちは、こうしてない、まあ、資格みたいな、資質みたいなんですね。すなわち、非難されることがなく、だから最初は、その資格っていうのを非難されることがない。客観的に見て、責められることがない人。ね。責められるようなことをしてない人、しない人。ね。それから、二つ目の資格は、一人の妻の夫であり。まあ、これは当然のことです。ただ、当時のまだ、社会風潮の中で、一夫多妻。それから、いわゆる、正妻がいたにもかかわらず、いわゆる、別に女性を作るようなものっていうのが、あったと思われます。で、そういったものじゃなくて、ちゃんと、一人の妻の夫、いわゆる結婚以外の、いかなる性的不信仰を持たない、道徳的に、まあ、厳格な人ということです。で、自分を制止。ね、私たちはいろんな欲望があります、皆さん。食欲あるでしょ？貪欲ってあるでしょ？それから性欲もありますし、それから金銭欲もあります。 そういったものを何かで自分でちゃんと、制御できる人ですね。そして、罪深くって書いてありますね。これは処理深く分別のある人で、これ何かというと正しく、いろんな事柄の中で判断できる人ことだと思いますね。そして、品があり、でこれは何かというと取り乱さず立派に振る舞う人で、これはやっぱ働きをしていくときにこういろんな問題が起こってくるじゃないですか。でその時に問題のたびに右往左往とするんじゃなくて、取り乱さないで何かっていうとちゃんとした行動、ね、だから分別して、判断してちゃんと今度は行動に出れる人ですね。行動派の人ね、行動できる人、そういうことからだと思われますね。そしてよくもてなしね、これは背景の中に先ほど話しました初代教会って皆さんご存知のように当時の教会っていうのは福音宣教っていうのは人たち、いや宣教者たち、伝道者たちを通して何かと巡回で回ってきましたね。でそこで教会が強められていって、でその中でテモテみたいに牧会者と立てられ、そしてその中で教会の中に長老を任命したり監督を任命したり執事を任命したりしてて、教会はどんどんどんどん強くなって成長してたんですね。でその時にやはりその人たや宣教者たちが来た時にその彼らをおもてなしをしなくちゃいけない、実はその事柄が背景にあると思うんです。だから、もてなすという事柄っていうのはすごく大切だということですね。これ、部屋の覚えです。だから、嘘が来た時にね、知らんふりじゃなくてね。だから、今回のキャンプではね、素晴らしい、方が来られるんでね。大川嗣光、先生。ね。だから、死の十字架の場合は、先生って呼ばれちゃいけないって言われてるから、死の十字架ないでは言わないんですけども、日本の旧正教会なんかでは反対にね、牧師さんに関しては先生っていう、はっきりそういった尊敬のを込めて、しないと、反対に失礼に当たるとかあるので、失礼に当たらないように、ね。だから、大川牧師先生とか、大川先生っていう形の中で、お話をするから。だから、祈りの方にもね、大川先生を通してのメッセージのためって書いてあるから、ですね。ね。ですから、いわゆるそういう形で、ちゃんと、おもてなしをする。おもてなしの心を持つとか。だから、他の人たちは、旅人をもてなすとかっていう表現がありますね。ね。最近よく私は、教会の方々にもてなされてます。本当に、助かってますね。冷蔵庫が空になるとね、そこまで祈ってはないんですけどもね。ただ皆さんからいろんなものをこう、持ってきてくださってですね。本当に、感謝してます。みかんもらったりとかね。それから、藤原ちゃんからは、年末に明太子もらったけど、まだ半分残ってる。最近あれでパスタたらこを作ってるんですけどね。うまくなりましたよ。料理の腕もね。ですね。で、もてなす心ってのはすごく大切なんだってことをね、この中で言ってます。そしてね、教える能力があり、次ね、これは第7番目になりますけどもね。教える能力があるってことは、私たちがキリスト、神の御言葉、いわゆる信仰の基盤である神の言葉に対して正しく理解し、それを何かで人に教えていく、進めていく、そういったことから必要ですよ。ただ、羊の方々にはそのことから枯れてないんですね。羊の方々はですね、9節、良い良心を持って信仰の奥義を保っている人ですって書いてあります。で、羊の資格としては、いわゆる教えるっていう資格はなくても、しかし、信仰の動きってのは何かっていうと、教義ですね、教理。大切な聖書の教理っていうのを保持して、ちゃんとそこに立っている人。ね、でも監督さんは、それを何かと人に教えていく、進めていく、ね、解き明かしていく。で、そういった能力も必要ですよってことをですね、この監督さんと質の違いにはこう出てきてますね。そして、酒飲みではなく、酒に溺れている人ではない。ということですね。で、羊に関しては大酒飲みではなくて書いてあるので、監督さんの方がお酒に関しては厳しい、出てきてますね。これで覚えていただきたいと思います。そして、第9番目は、暴力を振るわず。10番目が、恩和で。これはですね、暴力を振るわず、恩和そのまま、受け取ってももらっていいと思いますし、それから、暴力を振るわずに、恩和に、いわゆる、戒める人っていうふうにも、取れる らしいですね。ですからいろんな問題が起こってくるじゃないですか、教会には。ね。私は牧師になって何度か監禁されましたもんね。ですね。監禁されて脅されたこともありますからね。いろいろな事柄のトラブルっていうのは起こってくるときに何かっていうと、極端な暴力に対して暴力で立ち向かったらダメですね。ロマ書でありますでしょ。悪に対して悪を報いてはダメだって。悪に対しては良いことで対応しなさいって。で、まさにここで言うなら、暴力を振るわず女の人っていうのは、そういう方なのかなと思いますよね。争わず。で、これは平和で争いを好まない人。男性はどうもね、先週話したようにね、怒ったり、争わないでって書いてありますから、男性はどっちかというと、争う傾向が強いのかなと思いますよね。競争心。まあ、主にあるね、主にあっての正しい、もっともっと成長したいとか、もっともっと用いられたいっていう、そういったものはいいと思いますけどもね。私、これはね、メッセージ準備しながらですね、自分でこう当てはめるとね、争わずって、でも私の家がなんか結構そういうものはあるなってね、もう車運転するとすぐ分かりますもんね。やっぱこう無理な割り込みとかされたりしまうとね、ついついこう、ありしますし、高速なんか走ってて、軽自動車から追い越されるとさ、今の軽自動車って性能がいいですよね。で、昔軽自動車だったら、クーラーつけられなくてね、窓開けて走らなくちゃいけないような自動車ですけども、今、軽自動車でも全然性能がいい。で、今の教会の車の時は、ヒャーンって抜かれますもんね。そうすると、やっぱり、負けたくないっていうね、ものがポッと火つくと、アクセルがブーン。まあ、本当に罪人だというふうに思いますね、皆さん ね。だから私はこの視覚からすると、ペンって跳ねられて、監督、牧師、無理ってね。で、自分で立とうとしたら無理ですね。ところが、先ほど話したでしょ。神に召されていると、信仰が神の御心を全うするから、立てるんですね。そして、そんな弱さを神は祝福に変えられるんです。だから皆さんこうチェックして、これもダメ、これもダメ、私、監督ダメ、羊ダメ、みたいな、だから放射ダメ、みたいなって思わないでね。あくまでもこれは一つの一般論として言われているものです、皆さん。しかし、神様の召しに立って歩むなら、この実質って絶対現れてくるんです、皆さん。これはね、忘れないでいただきですね。そしてですね、金銭に無欲で、ね。この言語はヘブル書の13の5節も出てきます。そこでは、金銭を愛する生活をしてはいけないって書いてあります。お金が中心じゃダメだって。神の言葉が中心なんだって。これね、これは12番目ですね。そして13番目がよく出てくるね。自分の家庭をよく治め、十分な営業を持って子供たちを探せてる人っていうのが条件で出てきますね。で、パウロは、教会と家庭ってことをですね、非常にこう深い関わりの中でですね、引用しています。教会の奉仕と、家庭。ね、テトスの手紙では、今日のデボーションの時。違ったっけ？今日のデボーションじゃなかったか。どこだったかな、第一テモテだったかな、第一テモテの後半のところにも、そう、第一テモテの五章の、8節で、もし親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているんだって、不信者よりも悪いですっていう、いわゆる、家族を、いわゆる、それから、顧みない人、ね、全く関心を向けない人っていうのは、何かって、不信者、じゃよりも悪いというふうに言ってますね。ですからこれはすごくね、私たちの神様は私たちに関心を持っておるともに、皆さんの家族にも関心を持っておられるし、皆さんが祝福されているように皆さんの家族も祝福しておられると見ることができますね。こう覚えてください。で、家庭っていうのは皆さんご存知のように、社会における集団の中で一番小さな単位だと思われます。だからここでここでのいわゆるパロニっていうのはその小さなね、いわゆる、集団の、いわゆる、家庭というのも、ちゃんと収めることができなかったら、それをはるかに超える神の教会ってね、 人々が集まってきますから、ちゃんと治めることはできませんよ、ということも言ってるんです。反対に、自分の家庭をちゃんと威厳を持って治める人は、教会の中でも、ちゃんとどんなに大きくなろうが、適用して大丈夫ですよ、ということを言ってるということですね。これで覚えていただきたいというふうに思います。ですね。これを覚えてますよね。だから自分の家族を治めることが知らない人が、どうして、神の教会を治すことができるでしょうかって書いてありますね。だからすごく大切で。治めるって言葉はですね、他の聖書の箇所にもですね、テモテも出てきます、テサロニコも出てきますけれども、それからローマ書に出てくるいくつかの言葉は、教会を指導するっていうふうな言葉で使われています。同じ言語が。家庭をね、それから自分の家族、家庭をよく治めるって、治めるって言葉は、他の聖書の箇所では、教会を指導するっていうことで、意味で使われています。ですから、パウロですね、教会を、家庭を治めることと、教会で奉仕して、教会をちゃんと治めて見守っていくためにも、何かっていうと、その家族っていうのはすごく大切なんだってことですね。だから、家族を全く顧みないね。何かっていうと、主にだけ仕えていく。主に仕えていると、必ず皆さんね、私たちって家族に仕える形になります。で、ヨハネの福音書の中で、私の愛の中に留まりなさいって言われないです。ね。で、互いに愛し合うでしょ。で、互いに愛し合うところは一つ目が家族の中ですからね。皆さんの家族の中で互いに愛し合うってことから私は訓練されていくし、それから教会の中で互いに愛し合うってことを私たちは訓練されていくんです。これはね、ぜひ、覚えてください。で、教会っていう家族。だから、後半の部分では、教会を神の家って言ってるんですよ。だから私たちは兄弟姉妹って言うでしょ？それが新しい家族なんですよ。で、新しい家族なんかで仕えていくためだったら、で、そしてある立場に行って、その教会を導いて立つんだったら、やはり自分の課題も正しく収めて、導いていく、指導していく必要があるんだってことですね。これはね、ぜひ、覚えていただきたいと思います。そして、14番目、15番目がですね、6節、7節に出てきます。で、6節で、まだ信者になったばかりの人ではあってはいけません。これが何かの条件ですね。14番目の資格。信者になったばかりの人であってはいけません。なぜかというと、高慢にならないためです、皆さん。高慢。ね、そして結果、高慢になると悪魔と同じ裁きを受ける。悪魔が受ける裁きと同じ裁きを私たちが受けてしまうということです、皆さん。クリスチャンは裁かれませんよ。ただ何かと明確に、神様の恵みの祝福っていうのが、高ぶった時には神は敵対するって書いてあるから、明らかにそういったことから私の人生が起こってくるってことです、皆さん。で、それは何かっていうと、教会を導くことはできない。神様の働きを導くことはできないってことを分かってるから、何かっていうと、信者になったばかりの人であってはいけませんっていうことですね。覚えてください。で、ここでね、悪魔っていう言葉、ギリシャ語のディアポロスっていう言葉なんですけども、テモテの手紙の第1、第2、テトスの手紙に6回出てきます。で、3回ずつ出てくるんですけど、3回は単数形。それから、もう一回、もう一つの、3回は複数形なんです。単数形でできた場合は、これは悪魔そのものを指します。それから、複数形でできた場合はね、何を表すかってですね、元々の意味、抽象する、悪口を言うって言葉が出てきます。だからさん、言葉には気をつけましょうね。ね。羊のところでも出てくるじゃないですか。8節でね、金言で二枚舌を使わず。で、これは言葉でしょ。藤谷ちゃんにこういうこと言って、そして、住吉さんに全く違う、同じことを違うふうに言う。で、そういう人はいきませんよってことですね。で、それから、11節で婦人羊も出てきますけど、婦人羊のことも指すと思われますけども、ここでは羊の奥さんのことを意味しているというふうに訳されています。ね。と、威厳があり、悪口を言わずでしょ。ここが一つはデアポロス、ギリシャ語、単数だと悪魔の言葉が使われているんです。よく悪魔のささやきとかね、言いますけど、だから悪口はダメなんですよ、皆さん。人を、いわゆる祝福しない言葉ってダメなんです、皆さん。だから気をつけてください。その背景には何かっていう、そういうものっていうのが働くし、何かってその言葉の中には明確に、私たちが語った思いですよ。聞いたもそうですけども、あるそのものを買い取ってしまわなくちゃいけない。 だから文句が出そうになったら、うん、ね、あの唇をうーんで、どうするかっていうと感謝に変えるの、皆さん賛美に変えるの、ね、これはぜひ覚えていただきたいと思います。そしてですね、7節でまた教会外の人にも評判が用意していなければなりません。これが15番目の資格です。これ当時のですね、背景があったと思います。まあ、キリスト者、教会っていうのが、やはり共同体の意識がすごく強かった。その結果、やっぱこう、グループ形成してしまって、世からちょっと離れてしまうような状況っていうのがあった。そうすると、キリスト教じゃない他の、いわゆる、世界ね、の、世の人たちっていうのは、こう、批判を受けやすかったんですね。あいつら何か。だって皆さん、主の十字架もそうじゃないですか。一時的、主の十字架はね、他のキリスト教会の中にいてもね、協力的じゃないとかね、彼は自分たちのことばかりやってね、全然一緒に共同して何も やらないみたいな感じでことを言われていますよね。でそれは何かというと、私たち主の御心を行うというところにこう立っているときに、世から見るとそういう見方をされてしまうことがあって批判されたりすることがあったんですよ。でもその中にあっても、世と妥協しようと言ってるわけじゃなくて、主の御心を行いながら、でも神様の御心をやっていくなら、だって皆さんその教会を通して、皆さんを通してイエス様を知らない方々が救われていくんだから、で世に使われているから、その世に対しても何かっていうと、そんなそしりを受けないようなちゃんとしたいわゆる体制を取っていかなくちゃいけないし、世の人々からも何かっていうと、あ、教会の方々すると評判が良い人ってことを言われてるんです。評判が悪い人じゃなくてね、あの人クリスチャン、あの人牧師、嘘って、あの人が牧師だったら絶対教会行かないみたいなことを言われちゃダメなのよ、皆さん ね。だから私たちは気をつけていかなければならないというですね。で、そしりを受けて悪魔の罠に陥らないというですね、ことが書かれてあるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。あ、もうこんな時間だですね。で、これらのことから私ね、神様はその監督や羊の条件とかね、資格として語っておられるということをぜひ覚えていただきたいと思いますですね。そしてね、パウロは手紙の最後でですね、14から16節で、まあ、一息こうつく形の中で、教会の事柄に関して触れていくんですけどもね。だってこの、監督や羊さんというのは、土台はどこにあるのかというと、教会でしょ。で、教会として神様の何かというと、救いと計画が進んでいくために。で、その教会とは何かというと、神の家であり、神の教会である。そしてその神の教会は、死にの柱はまた土台なんだってことを言っています。そしてですね、確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において表され、これは受肉のことを表しますね。霊において義と宣言され、見つかった人に見られて、霊において義と宣言されたところは、キリストが、一つは聖霊のバクテスマを、水のバクテスマの時に御霊が彼の石に臨んでこられた、聖霊がね、鳩に下ってこられたことからも表しますし、それから、十字架の復活、ですね、御霊の体に変えられたということからも表します。ね、いわゆるだから、何かというと、その、教会、神の教会、それから神の家、教会というのは、真理の柱や土台というのは何かというと、キリストの十字架の死と復活です、福音、ね、この神様の素晴らしい恵みというのが何か中心にあるんだぞということを言っています。で、それを何かというと、伝えていくんだって。で、そして、多くの人々が何かというと、イエス様を信じるためなんだって。で、そのために、教会は祈りが必要であり、秩序が必要であって、そして教会には、こうした奉仕者が必要であって、体制というのが必要なんだということを、この中で、パウロは教えているんです。で、そのことをですね、ぜひ覚えてですね、皆さんもですね、特別に召されていますから、しっかりとですね、その奉仕者としてですね、これからもね、神様の御心を行っていただきたいと思います。お願いします。はい、先生もありがとうございます。あなたの恵みと御祝福ありがとうございます。今日御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。イエス様、どうか、さらに神様がこれから特別な時代において、この教会を土台としながら、イエス様、神ご主の祝福の計画を進めてくださることありがとうございます。どうか私一人一人が、召され、選ばれた者として、どうか御子のところにしっかりと立ち、あなたの御子を行うところに固く立つことができるように、主を助けてください。この奉仕者の資格として、父としていくつかのことを学びましたけれども、そのことを心に留めながら、何よりも私たちを召しておられる主に、感謝と賛美と喜びの声を上げながら、その御胸の内を歩み続けていくことができるように、主を助けてください。お願いいたします。それでは、癒しの時を待ちます。 悩んでいる方や悩んでいる方、共にコラスを塗りましょう。大聖様ありがとうございます。あなたの皆を賛美します。また、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは十字架の上で、すべての罪をあがなうとともに、すべての病を癒してくださいました。癒しにされる主よ、どうか主が今お少々に触れなさって、病んでいるところ、痛んでいるところに触れてください。おられる願うと見ておられるその方のうちにも、あなたが触れてくださって、あなたのこの癒しの技、恵みの技が豊かに表されることができるように助けてください。イエス・キリストによって、この少々の体と精神に働いていく病の力と病の霊を、イエス・キリストのその力を感じて知られたつける。イエス・キリストによって、この少々の体に、また精神に当たる病の霊を、イエス・キリストによって少々の人生の力を言いますください。イエス・キリストによって、お少々の体とこれを今健康の状態に戻り、癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。なんかこの、喉ですね、喉をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、今そこに手を振りてくださいました。癒しを受けていただきたいと思います。それから耳の聞こえがちょっと悪くなっているのかな、方がいらっしゃいますけども、そこに手を振りてくださいました。癒しを受けておいてください。それからなんか、高熱じゃないんですけども、ちょっと微熱がちょっとついている方がいらっしゃいましたけども、そこに手を振りてくださいました。癒しを受けておいていただきたいと思います。それから足首のですね、関節かな、かなんかちょっと痛めている方がいらっしゃいました。ちょっとこう足をくじいたのかもしれませんけども、ちょっと、痛め、ちょっと腫れている方がいらっしゃいましたけども、そこにもしお触れてくださいました。癒しを受けていただきたいと思います。イエス・キリストによって、お少々の体と心が今、健康の状態に戻ったことを、癒されたことを、イエス・キリストの宣言です。イエス・キリストによって、お少々の体と精神が今、癒されたことを、イエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたの意思を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。手を出してください。共にハレルヤ賛美して、祝福と思ってありがとうございます。仰げ声を願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一生とともに、また愛する家族とともに、今のうちも常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。